ラジオネーム磯野くん、
はい、
第3ハンバーグ師匠こんにちは。
ハンバーグ
お二人は独り身で外食をすることも多いと思います。ファミレスで贅沢をするときはステーキですか、揚げ物、パスタ、それともハンバーグですか。
ステーキということで、
ということで、
どうした、はい、付け合わせの、コーンみたいな顔しやがってってやつということで僕はステーキです。
ああ、なんだろう、私はなんだ、デザートを頼みます贅沢、それが贅沢
ラジオ
指針台特急。
ということでお付き合いいただきありがとうございます。トカゴツキでございます。
はい、演劇ラジオのカマ様でございます。
はい、今日も来ていただきました。はい、ということで第3話引き続きお休みです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ということでハンバーグ師匠来ましたけど第3ハンバーグ師匠つも第3いないしっていうすいませんね、お付き合いいただいて。どうですか、あの外食とか行きますか。
そうですね、まあ、私は結婚してる
んで、ああ、そうですよね、
そして子供もいますんで、
はいはい、
まあ、外食っていうと大体あのファミリーで、
ファミリー
で、まあ、行くっていう形なんですけれども、うん、まあそうですね、やっぱね、あの嫁さんがね結構デザート食べたいって言うんです
よね、うん、いやいやいいじゃないですか、うん、
それでまあデザート食べて、
ハンバーグ食べないですか。
ハンバーグ食べますよ
僕はもうそれこそね、あのハンバーグとかステーキレストランで働いてたんで、
バイト
してたんでね、ハンバーグには1ヶ月ありますよ。作る方も食う方
も、あなんかこだわりとか、
こだわりがある。絶対にパン粉は使わない。
お
つなぎは使わない。
つなぎは使わない、うん、
で、はい、あのひき肉をこねるときに、
はい、
まあもう冷水でいいんで手をとにかく冷やすんです。で、ひき肉の油をか、ね、手の熱で溶かさないようにして作るっていうのが一つの。あとナツメグと胡椒ね、胡椒強めにね、
はいはい、
ブラックペッパーよりは胡椒の方がいいです。はい、そんな、トリビアを送ったところで、はい、演劇ラジオの川様さんがゲストに今日いらっしゃっておりますということでね、はい、またあの今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうでした、あの先週 の, あのインタビュー攻め会。
あ、なんでしょう
結構困ってらっしゃるなって感じがいや普段ないでしょ、演劇ラジオの方では結構。
そうですね、いやなかなかねえもうね、なんだろうね、え面白かったですか大丈夫なんだ
僕のインタビュアーとしての腕の問題ですから
ね。いやまあちょっと緊張しましたね
緊張しました。
なんだろう、
実際の話、
はい、
寝台特急を聞いてくださってると思うんですけど、僕らのついてどう思いますか。
はい、いや
これ僕らちゃんとできてます、いつも。
いやいやできてますよだって面白いもの。
あらよかった。
いやこれはうちらには真似できないなって思いますよ。
あ、本当ですか。なんか結構ねポッドキャストっぽくないみたいなこと言ってもらえるんですけど、これは褒め言葉だと思っておきますけどね、はい、まあでもねこれでいつか地上波に乗れればいいなと思いますけどね実際の話、まあ、ポッドキャストもいいとこありますけど、はい、これのポッドキャストフェス出させてもらってね、ダダ滑ってきたんでまあ一つのねくさびというか、
はい、
勲章としていただいておきますこの傷跡。まあ、今回はね釜様さんに、はい、お付き合いいただいていつも通りメールを読んでいこうかなと思います、
はい、
で最初ねメール読みしてもらいましたけどね、
はい、
いつもの第三たちが優しい声が聞こえましたということでじゃあメール読んでいきたいと思います。はい、じゃあ枝豆子さん、釜様さん、戸川さん、こんばんは。
こんばんは
今回の台風も大変でしたがお二人は大丈夫でしたか。来年の春から親戚が東京で暮らすことになるのですが、不安と期待が混ざり合った状態だそうです。東京のいいところって何かありますかという質問ですけども、とりあえず、
はい、
台風どうでした。
台風の時、
新潟ですよね。
新潟だったんですけど、ちょうどその嫁さんと子供がいる長野県の方に帰ってまして、 つってもニュースだと結構長野県大変だみたいな、
大変そうでしたね、
なってたんですけど、結構大変だったのが長野県北部の方で、で私が住んでるところは割と南の方だったので、
まあ、長野って言うと松本ぐらいしか、ね、知らないよ、
そうですね、その辺なんですけれども、その辺はまあもちろんザーザー降りにはなりましたけど、そんな大きい被害はなかったですね。
まあ、それなら良かったですけど、まあ、僕神奈川の方で、でまああんまりね見バレしても別構わないんでいいですけど、本当僕の隣町ぐらいが避難区域だったんですね。もう避難してください、警戒レベル5の人だったんですよね。で僕の住んでるあたりに避難してきたんですよ、皆さんが。で小学校とかが避難指定場所だったんですけど、たまたまその親戚がその近辺で小学校の教師やられてたんで、僕一応お手伝い行ったんですよ、避難所に。でまあ、みな本当こっちは無事でしたね、いろいろと、とりあえず運がよく、まあ、他にもいろいろ被災されてる方いらっしゃいますけどね、まあ、大変なんで、まあ、死んだ時聞いて元気になってくれればななんて思いますけどね。ということで、枝豆子さんの質問でね、東京の良いところって何かありますか。昔は東京住まれてたんですもんね。
そうですね、東京に、まあ、6年間ぐらい、本当若い時ですけど、
若い時東京行くもんですよ、
そうですね、その私の言ってた当時の東京のいいところっていうと、なんだろう、最新情報が手に入るみたいな、
まあそうですよね、
だったんですけれども、今もね、最新情報なんてスマホがあれば、
まあインターネットね、大事ですから、
もういくらでも地方でも情報を仕入れることができますし、その地方からでも全然情報って発信することが、まあできますんで、あんまりその差っていうのはなくなったんですね。だからその東京のいいところってっていうのは、イベントごとですとか、そういうのをやるってなると、どうしても東京とか都心の方に、なりますよね。だからそういうのにすぐ参加できるっていうんですか、それこそ劇団とか、
そうですよね、
いっぱいあるんで、もう劇団とかいっぱい見ようって思ったら絶対東京とか都会の方が有利ですので、
僕らの、仕事終わりに行けますからね、お芝居見に行けるけど、
そうですね、
なかなかまあ、新潟にしても長野にしても、三重にしてもね、なかなかあんまり機会がないと思うんで、
そう
と映画とかもそうですよね、東京でしか行ってないものとかいっぱいあると思うんで、
そうですね、
まあね、まあ、シンプルに言えば便利ですよ、やっぱどうあがいてもやっぱ都心に比べるものはないですからね。
そうですね、
その枝豆子さんの親戚さん、ご親戚がね、どこから東京に来られるか分かんないけども、基本的にはやっぱもう何でもありますから、ね、ただ何でもあるのがやっぱ良くないところで、いろんなところに目移りしてしまったりしますけど、まあまあまあ、不安を持ってた方がいいですよ。期待だけ持って東京に来られると大体打ちのめされるんで、怖いな東京と思って来られた方がまあいいでしょう。便利さに打ちのめされますから、何でもできるように思っちゃいますからね、そう思うとやっぱお互いによくないですから、東京怖い街と思って来ていただければなと思います。
はい、
じゃあ次のメールいきます。がんばろう太郎さん
、
これインフンでるのかな、戸川さんジャングルポケットの斉藤さん、こんにちは。ジャングルポケットの斉藤、これたまにね、顔言われるんですよ、顔。頑張った今顔消してるんですけどね、なんとなく似てる、あと昔ね髪型も似てた
なるほど、
はい、いつも運転しながら聞いてます、ジョーカー見ましたか。あれね、バットマンのジョーカーのね、あれね、フェニックスですね、もし見てなかったら見てください。自分はかなりやられました。ただ本国ではショッキングだとか陰鬱すぎるといった理由で上映が打ち切られたり、ホームページでは注意書きなどが付け足されたそうです。自分が子供の頃は残酷だったりエロティックだったり映画の表現はもっと過激でしたが、最近はコンプライアンスがどうのこうので優しい作品が増え続けていますよね。やっぱり昔の映画の方がワクワクできて非日常感があってよかったと思うのですが、お二人はどう思いますかということでね。はーいもうちょっとライトだったかな、はーいぐらい、まあまあ、ということで、
はい、
どうですか、映画ってどのくらい見ますか。
ね、映画ごめんなさい、もうほとんど見ないんですよね。まあ、ただその映画の好みとしては、なんだろう、もうそのすっごいバカな映画が好きですよ。なんだろう、 例えばそのなんだ スイングガールズですとか、はいはいはいはい、いやいや ないやろそれみたいな
ありえんだろってやつね、
うん、そうそうそう、あのこれとか少林サッカーとか、
少林サッカー面白かったですよ、
ああいうの
チャウシンジ、
ああいうバカなやつすごい好きですね。
あ、まあ、日本、はい、結構邦画ってバカなの多いじゃないですか、うん、キサラズキャッツアイとかさ、 あんな感じの、はい、なんかこう駆動関係のやつとか、はいはいはい、やっぱあっちの方に振り切れたのがやっぱコメディとして見て楽しいですよね。
うん、そうですね、うん、
映画にしても演劇にしてもやっぱ結構コメディの方が好きなんですか。
まあそうですね、
あそうでもない、
まあ、どっちかと、いやいや、まあまあでも本当にまあまあ笑わせてくれ、あの、ね、演劇で言うとやっぱり序盤は笑わせてくれて、はいはい、あの最後シリアスに
僕も大好きなんですよね、締
めるみたいな、
のいい僕の書いてる台本で分かってもらえると思うんですけど、
う
ん、
そうですね
まあね、まあコンプライアンスも面倒ですからね。
ああ、うん、そうですね。
これなんだっけ、あの結局いろんな評論家の人が言ってますけども、タクシードライバーって映画あったじゃないですか。
は
い、
あ、は
い、まあまあまあタクシードライバーですよ、うん、ロバート・デ・ニーロがやってたやつですね、うん、あれみたいなことを想起させるみたいな。でタクシードライバーがあった時も、うん、
はい、
銃の乱射事件が起こったりとか、でその前の浄化基準から言うと、あのダークナイトの時も、
はい、
そのダークナイトに触発されてやっぱ銃乱射事件が起こってるところもあったんで、まあ、今回もだから警戒してるんだろうなと思うんですよ、ジョーカーに関してもね、はいはい、まあ、ただね映画見る時間がない。
あ ジョーカーは見てない、
ジョーカー見てないですよね、見てないままこれ喋ってますよもうあのバットマンは好きなんですよ、シリーズ的に、うん、ずっと、見てるんですよ、でもね、ああいうの見るとやっぱ今自分が物語を書いてる人間なんで、
はい、
影響を受けすぎちゃうんですよ僕結構。だからあの本当に今仕事に当たってる時は見ないようにします、はい、そういうちょっと重めのやつは。彼もバカなやつとかね、ハングオーバーとか見ます、
はい、あの
ジョーミックとかね、
なんかねその最新の見てあのなんか脚本書いたりとかすると、
はい、
ねえねえあれのパクリやみたいな、
まあ、言われたりとかね、はい、影響されちゃいますからね、童話がいても、
うん、
自分の中だけであの収まってるものではないので ねだからまあまあまあいろいろとそのジョーカーに関してもね、ホームページの方ではまあこれはフィクションですよとかいろいろ頑張って言ってるんですけどね、はい、まあ、影響を受ける人は受けますよ、うん、それに対してどうにかできることは社会にできることはないので、まあ、だから僕もどっちかというと昔の映画とかの方が好きですよ。
あ、
だからコンプライアンスがどうのこうのって言いますけど、あの描写としてゴア表現とかは今のがきついですからね、あのグロテスク表現とかは今のがもっと、はいはい、もっとあのしんどいですよ、生っぽいし、なんかこうなんかリアルっていう言葉がリアルを超えてるというか、スーパーリアルになりつつあるんで、だからなんかこう現実的なエグさっていうのは絶対現代の映画のがしんどいと思うんですよ。だからそれに対してあの受け手側の社会のなんていうの、フラストレーションみたいなのが噛み合ってないので問題になりやすいだけであって、よくあの頑張ろう太郎さんも昔の映画見て見比べてみると、ただ映像表現としてはえぐいのは今の方がえぐいですよ、と僕は思います。
昔今どうか知らないですけど、あの フランスの映画ってなんだ、
はいはい、
そのなんだなんだ、股間を出しても OK みたいな、
あ、まあまあ表現の時だね、
うん、表現でなってるからの、どうなんだろうね、その国によってなんかこれは OK これはダメみたいなのが、
ありますからね、
あると思うんでね、
日本は男同士のやってるシーンは本当は映してもいいんですもんね。
そうなの、
まあまあ男女もいいんだけどもいいんですけども、
はい、
ね、乳首見せてもいいじゃないですか。それこそね、アメリカなんてワンピースのあの漫画のね、ワンピースの女キャラの谷間消されたりするじゃないですか。基準が全然違いますからね。あとサンジのタバコ吸ってるのもあれ、はい、飴になってるっていうね、キャンディーになってる。スモーカー体制なんかひどいですからね何もしてないから、何も吸ってないっていう、
スモーカーなのに何も吸ってないっていう、
なんだから、まあコンプライアンスとかって時代によって変わっていくもんですから、で今のがきついとかいうことじゃないです。あの声を荒げる人の声があのネットとかで配信しやすくなってでかくなったように聞こえるだけで、
うん、
気にしないですよ。作ってる人たちはあんま気にしないです。気にするのはだからお金出す人たちですよね。それは昔から変わりませんから。
なるほどね、
いいじゃないですか。というわけでジョークは頑張ってみます。ということで 次のメールいきましょうか。
はい、
はい、北区の鬼 ONI 鬼ゲームボーイのやつかな、かまさまさん結婚できない男こんにちは、
結婚できないんじゃなくてしないんだよしないんだよ
似てるか
な。阿部寛さんね。
最近は世の中はキャッシュレスの世界に向かっていますが、私が働いている店では店長の意向でキャッシュレスを導入してません。なんかウイルスがどうとか不正アクセスがどうとかで怖いらしいです。でもその件でお客様からクレームもしばしば来ます。まあキャッシュレスを導入しろとね。で今の時代に沿ってません。店長を説得する方法を教えてくださいということでね。なんか死んだ時らしくないメール来ましたね。もっとアホなことをアホなことを質問してほしいんですよ。さっきから映画のコンプライアンスがどうとかじゃなくて。どうですか、キャッシュレス使ってます？ペイペイとかなんとか。
ああペイ、いやまあペイペイは使ってないんですけど、うん、まあやっぱりでももうなんだろう、ほとんどの決済はまあカードで、なかなか現金はまあ使わなくなってきてますね。
がっつり現金なんですよ俺もね。現金、まあまあまあカードがなんかあんま使いたくないっていうのがあって、あとキャッシュレスの電子マネーですよね、はい、電子マネーですよね、見てみればペイペイなりなんなり、あれを導入する、まあ、個人的に、はい、個人として、あれを使って決済をすることのメリットがあんまり分かんないんですよね。なんかあります？企業側のメリットしかなくないですか、あれって。
だから何だろう、
支払いが早いって言われてもそんな変わる？って思うけど、QR コード生成してピッてやってカチャカチャカチャカチャまだしてるわけじゃないですか。
あ、はい、
そんなスマートに見えないですよね。なんで登録しないんですよ。だったら現金でパパパッと払った方がまだまだ早いっすよ。でお店に関してもね、
はい、
お店がこれキャッシュレスを導入するメリットはほぼないんですよ。だって、カードと同じで導入にお金かかるわけじゃないですか。でまあですね、マージンと言えばいいのか分かんないけど、いくらか払わなきゃいけないでしょ。
まあそうですね、
さっぱりメリットがないじゃないですか、ね、まあ、店によりますよ。それはあの2200円300円とかものがしか売られてないようなところだったらまあ分かりませんし、はい、逆に大きい買い物しかしないところだったらカード必要ですけど、はい、なんか普通のコンビニレベルでなんかそんなわざわざペイペイペイペイペイペイペイペイやってるっていうのは、うん、そんなにあの行列とか緩和にもならないしスピード感も感じないし、だから小売りをの首を絞めてるだけにしか俺には見えないんですよね。で今の時代に沿わないって言われても、これ俺ここ数年で一番嫌いな言葉なんですよ、時代にそぐわないって言葉。お前は時代の何者じゃっつお前が時代を作ったわけでもないし時代の長寿でもない人が、いや今の時代にはそぐわないですよとか、くそい、あれ結構最近イラつ言葉ナンバーワンですね。ツイッターとかで特に何の肩書きもないとか時代にそぐわないですよお前が時代の何を知っとんねんって昔からそうじゃないですか、あの普通とか常識とかいう言葉を使って何かを批判する人って中身がないんですよ。
なるほどな、わかるわかる。
でも今お仕事って何されてるんですか？
だから今スーパーで、前回か、
そうそうかそうかそうか、だったらあのキャッシュレスは導入してるんですか？
ですね、うちの店はもう現金だけなんですよね。だからキャッシュレス導入してなくて、ただあのよそのスーパーはあのやっぱりあの
やってます、ね、
やってて、今なんかまあよそのスーパー聞くと、やっぱあのその対応がやっぱり大変だって言ってますね。
問題いろいろあるし、多岐に渡りすぎなんですよね。
そうですね、
まとめろってとはいっても QR コード決済は絶対にやめた方がいいと思う。でブロックチェーンでやっていかないといけないんだから、で理屈を全部知った上で導入しましょうっていう感じですね。
う
ん、でその難しいじゃないですか、理屈を知って導入するって、そのスーパー一つの店長のランクというか、そのところで一つの店でプロフェッショナルがいるっていう状態じゃないと俺導入しちゃダメだと思うんですよ、対応できる人がいないと、はいはいはい、時代をそぐわないっていうやつは全部あの理屈を全部調べてからにしてって思います、歴史と、
ね、
あセルフレジャーどうですか？
セルフレジもやっぱうち導入されてないですね。
あれもどうなんですかね、便利だと思ったことがないですね。
あ、
こっち側にはメリットないですね。
そうか、あの店側としては店側にメリットがあるじゃないですか。まあ人件費の削減とか、あのミスがなくなるので、
消費者単位で の, あのメリットがないのにねと思います。
まあ確かにね、自分でピッピピッピ、せなあかんから、まあ
店側のメリットを はまあいいんですよ、それは分かるんですけど、うん、店側のメリットだとしても、まあ、その人件費が削減されたら誰かはクビになったりするわけじゃないですか。
ああ、
まあまあそうならないとこもありますよ、あの、はい、人手がそもそも足りてなかったりしたらかもしれないけど、うんうん、だったら消費者レベルでは何のメリットもないじゃないですか、
まあ
そうですね、経営者目線で見ればそれはメリットあったかもしれないけど、だったらもうそこまで導入に踏み切る理由もそこまでないなって、
うん、
と僕は思います。古い人間なんだけ
ど何だろう、ちょっと真面目な話していい？
あ、どうぞどうぞ。
多分、まあ、まあセルフレジがどんどん導入されてるんですけれども、はいはい、そのうちあのやっぱりもうスーパーとかコンビニとかもあのレジが無人になる、
なりますよね、
そのうち、ね、だからそれのそのペイペイとか QR 決済ってやっぱそれの前触れじゃないかなと思ってて、だから一人であの決済できるようになれば、ごめんなさい、まあまあこの辺のクレームとかも、はいはい、一切なくなるんじゃないかなと、
そうですよね、
うん、思いますね。
なんだけど世の中はそういう風に動いてるんですけどね、うん、QR コード決済だけは絶対ダメだと思う、
うん、
まあこれからね、あのお店の方に人がいなくなるし、はい、多分運送業者とかもどんどんどんどん人が減っていくと思うんですよ。倉庫業とかも、はい、製造業とかもどんどん人が減っていくんで、はい、まあ小売りに携わる人がどんどん減っていくのも当たり前だし分かる流れなんですけど、
はい、
まあ、QR コード決済、あ、じゃない、あの電子マネー決済を今の状態で浸透させていかなくちゃいけないんですけど、
はい、
あの時代だ時代だってやつがムカつくっていう、
うん、
お前この先の時代何してんねんっていう、
はいはいはいはい、
あとはもうやっぱ技術力がやっぱ追いついてないんで、
うん、
今あの青い畑を耕そうとしてるとかあの争おうとしてる人たちが多いので、うん、
はい、
もう少し慎重になるべきなのと、もっと本当に言うと、うん、まあ電子マネーって結局外貨じゃないですか、
あ
ペイペイからするしたりとか、はいはいはいはい、日本のセブンペイにしても、はい、外貨の取得の方法の一つなんですよね、はい、そうなるとまた違う戦争が始まるんで、
あ
そこに対しては もう少しあの敏感になるべきなんですよ。お国さんもあの消費者側も政治家もね、
はいはいはい、
だから円じゃなくなるわけですよ。円と元を入れ替えてるって話なんで、
はい、
電子マネーと仮想通貨がどんどんどんどん入れ混じってくる話になってくるんで、
はい、
もう少し敏感にみんな考えようよって思いますよ僕は。
なんかね、日本円が元に乗っ取られるとか、うん、そういうこと
なっていくってことですかね、これから、うん、そこに対してもう少しちょっと考えた人がちゃんと時代って言葉使ってツイッターとかもねそんな真面目な話しますよ。なかなか演劇ラジオでも寝台特急でもやらないような話をこの北区の鬼が悪いんですよ、こんなメールを送ってくる、ね、あのバランス取りましょう。うんちうんちうんちうんちうんちちんこちんこちんこちんこ、第3がいないから悪いんですよ第3がいるとチンコの話になるからで前回も話しましたけど、第3の方が下品ですからね、
あー言ってたね
そんな感じですよ、もう本当にやだやだ。ところでね、だから第3もさ、はい、第3下品なんですよ、
うん、
いないとこで言えるじゃないですか遠藤さんの話してくださいよ。
あー遠藤君のね、
遠藤さんの悪口
悪口
いや俺後輩だからいくらでも言える
じゃん。あーまあね、まずね、
はいはい、
あのねとりあえず私カマ様って名乗ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あのねあいつね、あの絶対収録中に俺のこと本名で呼ぶんですよね
第三もそうなんですよ
なあ、あ呼んでます、
そこ、
あ
そこは全然カットしないですか、
あカットしない、
めんどくせえなと思って
ねえだからねえ、うん、本名で呼ぶからね、だからその逆にカマ様って呼んだことがないぐらい、うん、本名で呼んでますし、ね、収録中にお菓子食い出すしね
、うん、感じます感じます、あ食ってる今食ってるって
ね、もうこっちが喋ってるのにね、うん、なんかツイッターで検索ツイッターじゃねえ、なんかねスマホで検索し始めますしね
一応関係あることを話してる、
うんうん、まあまあまあそうなんですけどね一応なんだろう、まああとそれからやっぱりなんだろうな、あの一応遠藤君ツイッターのアカウントもあるんですよ、
はいはい、
うん、ただその一切ログインしてなくログインしてもなんかエロ赤しか見てないとかね
そのためのアカウント、
うん、だからもうちょっとあの広報活動をね、あのしっかりやってくれ
やっぱ第三と遠藤さんは多分合うと思うんですよ、うまく合うと思いますよ うん、4人でできればいいですけどね。
あ、そうですね。
その時は遠藤さんから川沢さんの悪口を聞いて、大さんからまあ一応俺の悪口も聞いてあげましょうね。あ、ね、そうですね。その時はまた演劇の話とかしたい、
ね。ああ、そうですね。ね、
うん、なんかまだまだ言い足りないんですか、うん、悪口。そんなことはない。
あとなんだろう、やっぱりちゃんとあの段取り説明しとかないとね。こっちが話そうとしていること先に喋っちゃったりとか。
なるほどなるほど。
するもんで。
俺ら段取り、まあまあ今回あのゲスト来ていただいたら分かりますけど、はい、俺段取りがない方が好きなんですよ、基本的には。
ああ、そうですか。
なんか生まれればいいな、ノリ、ライブ感。
いや、俺ね、本当アドリブ、もうここまで聞いていただければ分かるけど、もうアドリブがあかんのよ、俺本当に。
いや、こういう、あの、こういう人が多分来ていただいてね、多分死んだ時も新しい風が吹いたと思いますよ。電撃ラジオ聞いてる方も、あ、こういう風に喋るんだって思ってます。
いやー、まあね、そう。どうなんだろう、本当に演劇ラジオはね、本当段取り通りにやってるだけなの でそこに遠藤くんがいろいろ突っ込んでくるっていう、うん、
いや面白いですね、
ラジオなんで。いや、
あれこそインテリジェンスというか、ね、うん、知らないことを知るためにね、
うん、そうですね、だからそのやっぱあれなんですね、だからこの配信しててそのなんかそのバズってやろうとか、はいはい、あのちょっと人気出てやろうとかはさらさら思ってないんですよね。とまあまあとにかく演劇興味ある人が聞いてくれて、うん、ちょっとでも演劇のことを知ってほしいなって思ってて、うん、だからなんか俺知らないんだけど、なんだポッドキャストで購読数とか調べられるんだけど、あ、俺、うん、なんか一回も俺見たことないし、
俺も調べたことない、
知らないだから どのぐらい聞いてんのかとか知らないですから、でランキングも見たことないなんだ、多分入ってないんだろうけどね。
なんか俺もこの間一瞬だけ入ったみたいですね、ランキングの。
入ってます
ね。よくわかんないけど、まあ、たくさんの人聞いていただいて、まあ、広報活動をお互いできればなと思いますけどね、うん、まあ、あと楽しんでいただければと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
運転中とかそれこそ、ね、うん、聞いていただければと思いますよ、
はい
はい、ということでいろいろとお話しいただきました、はい、演劇ラジオの釜様さんです。
はい、
はい、本当にあの2週にわたりありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
僕のインタビュー力を鍛えるという練習させていただきました。
本当に
ありがとうございました。本当に。
はい。
なんか告知とかは。
ああ、告知とか。ああ、そうですね。まあとりあえず演劇ラジオというポッドキャスト番組を、はい、毎月10日頃ですね、配信しておりますので、演劇のことをちょっと興味があるという方は、はい、ぜひ、聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、
さらにあの僕から言っときますけど、
はい、
なんと誰も予想してなかったラジオドラマ寝台特急の続編が出ます。
お、
その続編になんと釜様さんが出ますということでね、
はい、出ます
いつ頃あの配信するかも分かりませんけど今から収録いたしますので、ね、はい、ということで そちらもお楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、というわけで、あ、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は戸川浩介と
演劇ラジオ釜様でした。
はい、ありがとうございました。また来週。
また来週。はい。